エゼキエル書の福音第13回ドライボーンズという主題でエゼキエル書の35章から37章です。今日の主題のドライボーンズという黒人霊歌を皆さん聞いたことがあるでしょうか。ありそうな方もいるし、首をかしげている方もいますね。私はこれをいつ聞いたのか記憶していないんですが、幼い頃に聞いた記憶があるんです。歌っていたのはデューク・エイセスなんです。なんとかかんとかドライボーンって聞こえたんですよ。なんか楽しそうな面白い歌だなと思ったんですね。それがこの37章のところに由来するということが分かったのはずっと後なんですけれども、楽しい歌だ、明るい歌だというふうに思っていたんですよ。原曲の方はエゼキエル cry them dry bones、 エゼキエル cry them dry bones というな、すごくね楽しい感じの歌なんですね。そして Now hear the word of the Lord、 エゼキエルが骨をつないだ、さて主の言葉を聞けというね、そういう歌なんですよ。そしたらこれ今は小学生も合唱曲になって歌っているようなんですね。つなげてできるドライボーンズ、私たちの骨ドライボーンズというふうに歌うんですよ。そして脛骨の次は頭蓋骨を祈りしてから、なんかいろんなね骨が出てくるんですよ。これ小学校の生物の授業にもなるのかなって思ったんですけども、デューク・エイセスの方をちょっと調べてみたらですね、一番最初に記録があるのが1962年の紅白歌合戦で歌ったというんです。私はその頃確かに生まれていました。11歳ぐらいなわけなんですけどもね、それで聞いたのかな、その頃テレビがちょっと出始めて、確かに白黒テレビがあった時代だから、もしかしたらそれで聞いたのかななんて思ったわけなんですけれどもね。このエゼキエル書の37章はその他にも絵もいろんな人が描いているわけなんですね。今日の修法挿絵の方をご覧ください。これはギュスタヴ・ドレの枯れ谷の幻という絵なんです。小さいからちょっと分かりにくいでしょうけども、かえって分かりにくい方がいいんです。かなりねおどろおどろしい絵なんですよ。谷にこう骨があってですね、してそれがこう一つ一つつながっていくという、それをギュスタフ・ドレが絵に描いているわけなんです。大きい画面で見ると怖いんですね。でもエゼキエル書37章というのは神様が落胆しているバビロン捕囚の民に復興と回復を予言する喜びの幻なんです。恐ろしい幻ではないんです。そういう励ましの幻であるわけなんですけれどもね、時代的にはこのエゼキエル書37章というのはバビロン捕囚の約10年後ぐらいですから、紀元前600年頃の話ではないかというものなんですけれどもね。ここを含む今日の聖書箇所は35章から3つの章にわたってご一緒に見たいと思うわけなんです。そうしてみますと35章はこんな風に始まっているんですね。主の言葉が私に望んだ、人の子よ、あなたの顔をセイル山に向け、これに対して予言し、これに言え。主なる神はこう言われる。セイル山よ、見よ、私はあなたを敵とし、私の手をあなたに向かって伸べ、あなたを全く荒らし、あなたの町々を滅ぼす。あなたは荒れ果てる。そして私が主であることを悟ると始まっています。これはどういうことなのかというと、セイル山の地域に審判が下るという予言なわけなんですね。セイル山どの辺だろうというふうに思うわけですけども、視界南東の土地なんですね。この地域をセイル山というふうに言います。そしてここには非常に有名な遺跡があるんです。あるいは聞いたことがあるかもしれません。ペトラという町があるんです。ペトラ、岩の町ですけども、今は遺跡になって廃墟になって誰もいませんけども、映画で見たことありませんか。ここはですね、 インディ・ジョーンズが魔球の伝説という映画に出た時に、ここでロケが行われたんです。でこの奥にですね、魔球があるわけですよ。でそこを探検すると、アクションサスペンス、いろんなものがこもった映画なんですけどもね。でも行った人に聞いたらですね、ここは奥がないそうです。結局作って途中で終わっちゃったのかなとかっていうふうに言ってますけれどもね。アラビアンナイトに出てくるような感じの首都があったわけなんです。ここを首都とする地方がセイル山という、実はエドムというふうにも呼ばれているエドム地方になるわけなんです。エドムというのはエサウの領地になっているんですが、エサウというのはですね、創世記の25章にこんなふうに出てくるわけなんですけれどもね、アブラハムの子イサクの系図は次の通りである。アブラハムの子はイサクであって、イサクは40歳の時、パダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラワンの妹リベカを妻にめとった。でそのリベカに双子が生まれたわけです。ところがその子らが母の体内で押し合ったので、リベカは言った、こんなことでは私はどうなるでしょうと主に尋ねたところ、主は彼女に言われた、二つの国民があなたの体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出てくる。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろうというふうな予言をいただく。これが始まりなわけですよ。実際に生まれてきたのはお兄さんのエサウなんですけども、赤ちゃんの時から毛深かった。そしてそのかかとを掴んでいたのがヤコブだった。お兄さんはちょっと赤毛だったので、エサウ赤毛というふうなね、そんなふうな名前をもらった。まあいろんなふうなことがあって、この兄弟は結局仲違いする。後で仲直りするんですが、それでもやっぱりこの2つの部族は昔から仲が悪かったということなんですね。ヤコブの子孫たちは飢饉があった時に400年間エジプトに逃れるんですけども、400年後約束の地に帰ろうと。でお兄さんの土地を通ろうとしたらダメだ、通るな、で妨害されてですね、で本当にこの2人の兄弟は仲が良くなかった。でそのエサウの土地、セイル山のあたりということが今ここで話題になっているわけなんですね。実はこのところについて何が起きたのかということはもうすでに一回語られているんです。今日は35章にありますけれども、10章前の25章を見てみますと、ヤコブの子孫はイスラエル、現在のイスラエルに定住するんですが、そこがバビロンによって滅ぼされるときに、このお兄さんの部族エサウの部族はですね、ああそれはいい君だと言ったというんですよ。弟の国が滅ぼされるのはいい君だと言ったという。そして二つの国は我らのものだと言ったというんです。神様はそのように他人の不幸を笑って、そういう窮地に乗ずるような、そういうことを主は憎まれるんですね。もともと仲が悪いと言っても親戚なわけです。でそのようなことをしてはいけないということで、この35章の冒頭にあるような、なぜ弟の部族の不幸を笑うのかと言って主はお怒りになっているというのが、この35章の主の言葉であるわけなんですね。だからこんなふうに続くんですね。あなたは限りない敵意を抱いてイスラエルの人々をその災いの時、終わりの刑罰の時に剣の手に渡したというふうにエゼキエル書の35章の5節で書いています。そうなんです。エサウの子孫はイスラエルが滅ぼされる時に、むしろ滅ぼすバビロニアの軍隊に加担したんです。神様はこのことを非常に怒られた。そしてむしろこのエサウの土地をこそ滅ぼすと、お兄さんの方もそのようにしてお前の土地は滅ぼすと神様はおっしゃっているのがエゼキエル書の35章なわけなんですね。そして続く36章で今度神様は復興と回復の予言を語られるんです。イスラエルはソロモン王の後で9世紀頃に南北に分裂します。北王国イスラエルと南王国ユダ。そして北王国イスラエルは7世紀頃、200年後にですね、アッシリアによって滅ぼされるんです。 そしてアッシリア捕囚に連れて行かれるんです。そしてその100年後、南王国イラク、ヤコブの国は6世紀にバビロニアによって滅ぼされるということが起きてきたわけです。そして今現在、南王国ユダの人々は全部バビロニアに捕囚となっている。直線距離で1600キロぐらいあります。ですから仙台から1600キロというと九州なんですよ。九州のあたりまでですね、ずっと捕囚民として連れられていって、エルサレムは破壊されるということが起きている。だから人々は非常な落胆の中にあった。それが10年も今続いているわけです。その時に神様は復興と回復の予言をここで語られるというわけなんですね。なぜイスラエルが滅亡したのか、そして捕囚にあったのかというと、神様はソロモン王の後でですね、400年間も人々に偶像崇拝をやめなさいということを警告し続けたんです。ところが人々は偶像崇拝を続けてしまった。そのためにバビロンによって滅ぼされて捕囚に連れて行かれたということが起きているわけなんですね。しかしそのイスラエルの人々に神様は復興と回復の予言を36章で語られるんです。36章はこのように始まっています。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え、イスラエルの山々よ、主の言葉を聞けと言って、8節からこのように語られているんです。しかしイスラエルの山々よ、あなた方は枝を出し、我が民イスラエルのために実を結ぶ。このことのなるのは近い。見よ、私はあなた方に望み、あなた方を顧みる。あなた方は耕され、種をまかれる。私はあなた方の上に人を増やす。これはことごとくイスラエルの家のものとなり、まちまちには人が住み、荒れ跡は立て直されると言っています。何かイスラエルの人々がいいことをしたから、神様はこのように復興されるのかというと、そうではないということがわかります。22節に神様はこう言うんですね。それゆえあなたはイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる。イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。それはあなた方が言った諸国民の中で汚した我が聖なる名のためである。神様がご自分の名にかけてこの復興をするのだというふうにおっしゃってるんですね。というのはバビロン捕囚にあった人々に、バビロンの人々は言ったんです。お前たちの神なんかいない、何にもしない神様と、お前たちを見捨てたんだというふうに罵ったんですね。だから神様は、私はイスラエルの人々を必ず復興させると、私の名にかけてそのことを行うというふうに言ってるんですね。イスラエルの人々を、確かに偶像崇拝に陥った人々です。でも神様は愛してるんです。ご自分の民として愛してるんです。私の名にかけて復興するというふうに言ってるんですね。そして25節から28節で、今度神様とイスラエルの人々との関係を回復するということを言っているんです。25節、私は清い水をあなた方に注いで、すべての汚れから清め、またあなた方をすべての偶像から清める。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めにありませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住んで、次の言葉です、我が民となり、私はあなた方の神となる。神様はこのところで復興の予言、それから回復の予言を約束されているんですね。だから人々がなすべきことは何か、36章の37節このようにあります。主なる神はこう言われる。イスラエルの家は私が次のことを彼らのためにするように私に求めるべきである。求めなさいと言っています。すなわち人を群れのように増やすこと、すなわち犠牲のための群れのように、エルサレムの祝い火の群れのようにすることである。こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々は私が主であることを悟るようになる。 誠の神はどなたかと、誰かということをあなた方は知るようになる。あなた方だけではない、人々を誠の神が誰であるかということを知るようになると、復興と回復の予言を語るんですね。そして37章は今度はそれを幻という形で、目に見える形でこの枯れ谷の幻をエゼキエルに見せるわけです。枯れた骨が神様は復活させるというわけなんですね。こんなふうに神様はおっしゃってます。彼は私に言われた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるのか。私は答えた、エゼキエルがお答えしたんです。主なる神よ、あなたはご存知です。エゼキエルもはいとは言えなかったんですね。主よ、あなたがご存知です、あなたの御心ならばこの骨も生き返りますということ、あなたがご存知ですと言ったんですね。そして復興の予言を語るわけなんですけれども、なぜ神様は枯れた骨の幻を見せたと思いますか。それは11節に書かれています。そこで彼は私に言われた、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言う、我々の骨は枯れ、我々の望みは尽き、我々は耐え果てると。そうなんです、自分たちが枯れた骨だと言ったのはイスラエルの人々なんです。私たちは枯れ果てた骨だと、しかも絶対にもう生き返るはずのない骨のような枯れ果てた状態になっていると、バビロン捕囚にいる人々自身が嘆いていたんです。神様はその嘆きを聞かれたんです。だからその骨を生き返らせる幻を人々に見せたというわけなんですね。これほどに人々が苦悩し絶望していたのを神様は見放さないんです。そして私はあなた方のうちに息を入れると言います。骨と骨がくっついただけでは、またそこから肉が出てきただけでは人間にならない、そこに命の息が必要だというわけなんですね。だから神様はこのように言っています。7節からですね。私は命じられたように予言したが、私が予言したとき声があった、見よ、動く音があり、骨と骨とが集まって相連なった。私が見ているとその上に筋ができ、肉が生じ、皮がこれを覆ったが、息はその中になかった。つながっただけでは息はないんです。9節このようにありますね。時に彼は私に言われた、人の子よ、息に予言せよ、息に予言して言え、主なる神はこう言われる、息を四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせと言うんです。ちょうどアダムが土くれから創造された時に、その鼻に神の息吹が吹き込まれましたね。それと同じように、そこに息を吐いでと、この枯れた骨の中に吐いでと、そのようにエゼキエルに言いなさいと言っています。そしてこの枯れた骨が生きるものとなる、その予言を目に見える形で主は語っておられるわけです。もう一つ目に見える形で予言がなされます。それは15節なんですね。主の言葉が私に臨んだ、人の子よ、あなたは一本の木を取り、その上にユダおよびその友であるイスラエルの子孫のためにと書き、またもう一本の木を取って、その上にヨセフおよびその友であるイスラエルの前科のためにと書け。この二本の木とありますけれども、訳によっては杖と書いてありますけれども、この二本の杖を一本にするというんですね。17節、あなたはこれらを合わせて一つの木となせ、これらはあなたの手で一つになる。これはかつて300年前に分裂した南北イスラエルが一つの民になるという、その予言をですね、この日本の杖が一本になるという幻を持って神様は約束なさるんです。これがエゼキエルに与えられた予言なんですね。そしてその時にですね、もう一箇所だけ見たいと思うんですが、24節、我がしもべダビデは彼らの王となる、彼らすべての者のために一人の牧者が立つ、彼らは我が掟に歩み、我が定めを守って行う。ダビデはもうずっと昔の王様です。でもダビデのような一人の牧者が立つ、誰のことを言ってるのか、イエス様ですよ。そして26節、私は彼らと平和の契約を結ぶ、これは彼らの永遠の契約となる、 私は彼らを祝福し、彼らを増やし、我が聖女を永遠に彼らの中に置く。我が住処は彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは我が民となる。神様はこんなにも罪を犯した人々を見放さないんです。その苦悩の中にあって幻を見せてまで、御言葉の予言を語り、また幻を見せて、私はあなた方を見捨てない、私はあなたを愛していると語り続けるんですね。そしてイエス様を送って神様と新しい契約を結ぶ時を約束しておられるわけなんですね。このように36章で神様は予言という御言葉を送っています。それから37章で、それでも足りないかのように今度は幻を送るんですね。そうやって神様の愛を、神の民に対する愛を語っておられるということなんですね。ですから神様は御言葉を持って語りかけられます。でも必要とあれば夢、幻をも用いて私たちを導かれるお方だということを、この3つの章は表しているわけなんですね。先週手紙が届きました。それは徳島刑務所で服役中の無期囚吉岡敏夫さんからの久々の手紙でした。去年の11月にいただいてからずっとあと途絶えていたんですよ。どうなったのかなと思って心配していたんですけれども、事情が分かりました。こんなふうに吉岡さん手紙に書いています。さて今日は事後報告になりますが、私の近況の証を記し、朝日が丘キリストの教会の人たちにその証を持って嘆願した祈りの感謝とさせてくださいと言ってですね、実は去年の6月に監獄の中でトラブルを起こして閉居罰なんで一人だけ座らされるんですよ。で24時間ずっと座っていなくちゃいけないんですけれども、その閉居罰にあったそうなんです。でそれは結局自分がね、同州の人に対してその人がこうその監獄を支配しようとしたそうなんですね。それであまりにもひどいので暴力してしまった。その結果1ヶ月間閉居罰になって、でその後ですね、刑務所では作業所があるんですけども、別な作業所に移されることになったそうです。ところがそちらはですね、もっとひどい暴力団関係の人がいて、ここに行ったらもうトラブルの連続だろうということで、彼は作業拒否をしたそうなんです。それはまた閉居罰の対象になるわけなんです。そういうことが2回3回と繰り返されていたと。閉居罰中の私の祈りは、千田さんたちに祈りをお願いしましたように元の工場に戻していただくことでしたが、現実的には私たちがトラブルを起こした工場に戻ることは難しく、不可能に近いことだったそうなんです。吉岡さんとしては元のところに戻れたらいいなと思ったらしいんですけれどもね。3回目の工場での就業拒否に対する懲罰審査会の数日前、私はとても不思議でリアルな夢を見ました。真っ白な教会堂のような部屋の中で長椅子に座った私の目の前に、浴衣のようなドレスを着て左の胸にはひらがなで静かと記した楕円形のワッペンをつけたご婦人が立って、敏夫さんが書くのです、書きなさいというのです。私は夢の中でその意味が分からず戸惑い、ただ唖然と婦人を見つめていましたというんですね。で懲罰審査会の出席は任意だけれども、出席しない人は弁解書というのを書くことができるそうです。それで吉岡さんは出席せずに弁解書を書こうと、書きなさいだから書こうと思ったそうなんですね。そしてこんなふうに短い弁解書を書いたそうです。私が言い渡された廃液先の工場は、過去にトラブルを起こした相手の関係者がいることから、その工場での就業は私にはとても困難です。しかしそれは己がまいた愚かな種の結果であり、自業自得は自明です。したがって弁解の余地はなく、座って猛省しますとだけ書いたそうなんです。そうしたところ、この審査会の方からですね、やはり元のところに戻そうと、そういう動きになったそうなんですよ。でその時にですね、 上司の方から、何事もいかなる理由があるにしても暴力では解決できないと偉いさんに私は諭されました。そしてそして山は動いたのです。神は不可能を可能にしてくださいました。海抜に言い渡された工場は元の工場への廃液となりました。私の魂はただただ感謝に打ち震えました。そして戻って行ってみたところですね、その喧嘩した人も他の人々も喜んで迎えてくれたそうなんです。本当心配したけれども、行ってみたら杞憂で、みんなが温かく迎えてくださいました。ハレルヤというな、そういうお手紙だったわけなんですけどもね。神様はご自分の民を見放しません。そして必要とあれば夢幻をも通して主が愛しておられること、そして御業を成してくださる方なんだなということを、これは紀元前600年の話ではありません。現代の私たちにも神様はそのように生きて働かれるお方なんです。この方が誠の神です。愛してやまない私たち愚かなもの、小さなもの、それにもかかわらず愛してやまない誠の神様、今も生きておられます。そのことをエゼキエルはこの幻を通して主からの大きな約束と励ましを受けたんですね。主なる神の約束の御言葉をもう一度読みましょう。エゼキエル書36章26節27節。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方のうちから石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに合いませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた土地に住んで我が民となり、私はあなた方の神となる。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たちは時に思い上がったり落ち込んだりを繰り返す弱く愚かな存在です。しかし主は御言葉に加え、必要とあれば夢幻をも用いて、あなたは私のものだと語りかけ愛してくださいます。感謝いたします。主の愛の御手のうちに安らぎ憩うものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。